水純のナイトパフューム。皆さんこんにちは、加水純です。この番組は加水純がリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。今回のなんだ、収録日が5月の半ばなんですけれども、皆さんゴールデンウィークはどのような風にお過ごしいたしましたかね。あ、ちょっとめっちゃ噛んだわ。まあいいか。ゴールデンウィークどのようにお過ごしになりましたか。私はですね、何したかな、正直あんま覚えてないんだよな。でも結構忙しかったんですよ。普段、今回まあゴールデンウィークめちゃくちゃ長かったじゃないですか。8?9連勤?9連休?まあなんかそんぐらいだったじゃないですか。だから普段こう会わない方と結構会って、まあ面白かったですけどね。はい。まあ普段会わない人と会って、まあいろんなことやってって感じでしたかね。まあ皆さんお休みの方もいればお仕事の方もいたと思うんですけど、まあ、いいゴールデンウィークが過ごせたらいいですね。本当に。来年もね。はい。やる気なさそうになっちゃった。はい。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、ぜひお待ちしています。それでは、加水純のナイトパフューム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。加水純のお便り紹介コーナー。このコーナーは私加水純がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。それでは早速一人目の方からいきましょう。ラジオネームドミさん。純さん、早くも2回目の公開収録開催決定おめでとうございます。番組1周年を前にラジオでおしゃべりする純さんの姿をまた見られることができて嬉しいです。前回の放送で今回は大人になった加水純の姿を見せられると話していましたが、そのこと話したっけ。早速大人な純さんを見られる機会がやってきました。申し込みをしましたので当日を楽しみにしています。純さんの大人の定義や概念、この人は大人だなぁと思う人の特徴を教えてください。大人な加水純、素敵な響きです。純さんのますますの成長を見守っていきます。はい、ドビさんありがとうございます。そうですね、大人の定義や概念、まあ、これは難しいんですけど、私の中での大人っていうのは、なんだろうな、いらないことを言わない人かなっていう感じがしますね。結構まあ私はなんだろう、精神年齢が結構低い方ではあると思うんですけど、こう結構いろいろ言っちゃうんですよね。なんか言わなくてもいいことも全部言っちゃって、まあこれ性格の問題なのかもしれないんですけどね。でそれで後日、わあ、あれ言わなきゃよかったなみたいなことってこうしばしばあるんですよ。だからまあ私の中の定義としては、まああまりその余計なことは言わない、まあ口数が少ないとはまた別だと思っていて、まあその一言余計だなみたいな人中にはいらっしゃるじゃないですか。まあ、私も多分一言多いタイプだと思うんですけどね。まあでも私の中での大人っていうのは、そうですね、対人関係においてそのうまく立ち回りができる方っていうのが、その中でもその立ち回りをする上で余計なことを言わないっていう方が大人なんじゃないかなと思います。なんかこう余計なことを言わない人ってなんか余裕がありますよね。なんか口数多い人ってなんか余裕ないのかなって思っちゃうんですけど、まあ自分も余裕ないから結構喋る方なんですけどね。だからこう、まあ、トーン、話すトーンとか、まあどれぐらいゆっくり喋れるかとかもあると思うんですけど、まあ私は多分感覚的に多分余計なことを言わないっていうか、無駄なことを言わないっていう人が大人なんじゃないかなとは思いますね。はい。これ回答になってるかな、わかんないけど、まあそんな感じだと思います。はい、約束はあと守れる人ですね。はい、ですかね。うん。はい、じゃあまあ次行きましょう。はい、ラジオネームロジャーさん。加水純様こんにちは、こんばんは。5月になりバカ暑い気温の昼、 まだ少し春の冷たさが残る夜を繰り返しているこの時期をどのようにお過ごしでしょうか。この5月、私事にはなりますが、誕生日を迎えました。めでたいですね。ここで一つ質問です。じゅんさんがこれまでにもらったプレゼントの中で印象深いものを教えていただけたらと思います。過去誕生日プレゼントじゃなくても大丈夫です。来月は公開収録もあり、今後のじゅんさんの活動を応援させていただければと思います。今回のラジオも配信されたらゆったり聞かせてもらいますね。日々健やかにお過ごしください。ではではまたね。はい、ロジャーさんありがとうございます。まずお誕生日おめでとうございます。あ、すごい。ちゃんと入るんだ。はい。いやー、いい一年がね、過ごせるように私も祈っておりますので、はい。いい一年お過ごしくださいね、本当に。それで、これまでにもらったプレゼントの中で印象深いものですね。なんだろうな。結構どれも覚えてるというか印象深いものばかりもいただいてる気がするんですけど、なんだろうな。印象深いものか。あ、なんかめっちゃちっちゃい時なんですけど、これ多分何歳だろう、 5,6 歳の時かな。なんか多分誕生日プレゼントなのか分かんないんですけど、なんか同級生の子がなんか魚のアラっていうか頭とかエラをプレゼントでくれたことがあって、で私あんまりそんな魚を昔触るタイプではなくて、まあ見るのは好きだったんですけど、水族館で、でなんか水族館好きなんだよねみたいな話を多分その友達にしたら、なんかその子が魚の頭とエラみたいなヒレみたいなのを持ってきたっていう、しかもわしづかみの状態で来たっていうのを覚えてるんですよね。なんかタッパーとかそういうのに入れるとかじゃなくって、何を考えたのか分かんないんですけど、生身の魚のなんか頭を持ってきてもらったのを覚えてますね。これ印象深い、まあ印象深いな。まあそのどうしたらいいか分かんなかったんで、まあ、とりあえず親に持って行ったっていうのは覚えてますね。あれ何だったんだろうガチで。まあそういう感じありますね。まあ普通に嬉しいプレゼントは何でも嬉しいんですけどね。まあキャンドルとかお酒とか手紙だとかそういうのが嬉しいですね。あとまあシンプルに、これ本当にシンプルに金券とか嬉しいですよ。これ本当にシンプルに一番使いやすいんですよね、いろんなものに。はい。これは本音が出ちゃったんですけど。まあでも何でも嬉しいですよ。はい。ありがとうございます。はい。では次のラジオネーム、あきあきさん。じゅんちゃん、ラジクロさんのナイトパフュームの放送、いつもありがとうございます。毎回オンエアを楽しみに聞かせてもらっています。また5月末からはイベントも続いていくようなので、そちらも今からとても楽しみにしています。ここでじゅんちゃんに質問です。アニメや映画が好きなじゅんちゃん、最近のおすすめ作品やハマった作品、これから見たい作品など何か聞かせてもらえたら嬉しいです。自分は今だと怪獣8号、忘却バッテリー、バーテンダーなど面白いので見ています。じゅんちゃんのおすすめは間違いないのでぜひともです。5月に入りましたが、真夏のように暑かったり、急に涼しさが戻ったりと体調を崩しやすい時期だと思います。くれぐれも体にはお気をつけて、ちゅんちゃんのマイペースで頑張りすぎないように過ごしてくださいね。それではまたお便り書きますね。世界で一番じゅんちゃんが好きな秋秋でした。それではまたね。はい、ありがとうございます。最近ハマった作品、難しいな。なんか最近ね、あんまり作品を見ていないんだよな。何してんだろう普段。なんかね、最近本当に人と会うことが多くて、あんまりね、見れてないんだよね。やっぱりそういう作品見るときって一人でこう家でゆっくりしてるときとか見ると思うんだけど、見てないな。何見てっかな。まあでも最近見た映画はあれです。忘れた。ゴーストバスターズだ。うん。あれはね、結構、なんだろう。 前回の作品も、前回のゴーストバスターズも見たんですけど、今回何だったっけな、なんかフローズンなんとかみたいなやつ、あれ見たんですけど、まあそうだな、キャストは豪華だったけど、っていう感じだったかな、私的には。まあでもやっぱマシュマロマンだっけ、あれ可愛いからね、普通にあのグッズめっちゃ可愛いなぁと思いました。まああとね、気温が高かったり低かったりでちょっと体調崩しやすいんで、皆さんもね気をつけてください。はい、あきあきさんありがとうございました。それでは以上、加水潤のお便り紹介コーナーでした。加水潤のフリートークのコーナー。はい、このコーナーで私加水潤がフリートークをしていくコーナーです。ですね、最近あのツイッターだったり、ツイッターっていうか、まあ旧ツイッターとか、まあネットで話題のあのドカ食い大好き望月さんっていう漫画があるんですけど、まあウェブ漫画ですね。あのこれがですね結構やばいなっていうのを私は思っていて読んでたんですけど、まあ内容としては、まあ20代前半の望月さんという方が、まあ普通にお昼ご飯だったり晩ご飯を食べるっていうほのぼの系ギャグ漫画みたいな感じなのかな。はたから言え、まあ、こう言えばいいと思うんですけど。まあその中でですね、結構その望月さんが、まあドカ食い大好きっていうね、タイトル通り、結構食事用の量が多い方なんですよ、その望月さんがね。で、まあ、私も結構ドカ食い気絶部とかに所属しているタイプなので、まあ、見てて面白いなと思ったんですけど、まあ明らかにちょっとねやばいんですよねこの漫画で。なんかそのなんだろう、血糖値を一気に上げて、なんかまあ下げ、一気に上げる後になんか眠たくなるみたいなのがあるんですけど、まあ、それを私の界隈では、私の界隈っていうか、なんか血糖値スパイクとか言ってたりするんですけど、なんかその血糖値がギャンって上がった時のなんか酩酊状態のことを、その漫画では至るって言うんですよね。なんかこうサウナで整うとかあるじゃないですか、それのドカ食いで気持ちよくなった瞬間を至りと言うんですよね。ちょっと面白すぎて、でそれで私もまあちょっと至ってみようかなって感じで、つい昨日やったんですよ。もう全然寝れなくて、でもうまあ朝しか食べてなかったんで、寝れないなと思って、まあその一気に大量の血糖、まあカロリーを摂取するっていうのが、まあ、イタリアのあれなんですけど、で何食べたっけ、味噌ラーメンを食べたんですよ。まああれって結構塩分も、まあ、糖分も脂質も全部入ってるんで、まあ、いけるかなって感じで食べた後に、もう記憶ないんですよ私。朝起きたら普通にリビングでなんか片手にパン持ってて、あれみたいな。で知らない間にあの何ダブルソフト2枚食ってて、しかもジャムつけて、大量のマーマレードつけて食べてて、ちょっとあこれが至りというか、なんか死じゃないかっていう一歩間違えればこれ私危なかったんじゃないのかなっていう、なんかそういう体験をね、つい昨日っていうか今日かやりましたね。朝起きたらリビングでうつ伏せで右手にパン持ってたっていう、怖すぎるあの朝は迎えましたね。はい、皆さんもね、あのドカ食い大好き望月さん面白いんで、見てもらって、であとね、あの自分はこうはならないぞっていう教訓をあの教えてくれる漫画なので、とてもいいと思います。あとあの本当にやっぱなんだろう、世の中には結構依存性が高いものが多いじゃないですか、まあ、お酒だったりタバコだったり、まあその何でしょう、違法薬物だったりとか、まあそれは人それぞれまあね、その違法なものはでもいいですけど、まあ食事ってそんな違法じゃないじゃないですか、基本的に体にも悪くはないじゃないですか、普通の量だったらね。でもそれが 一気に体に負担がかかるというか、まあ中毒性がある食べ方、それがドカ食いになるんですよね。だからまあ本当に誰でもできてしまうっていう怖さはあるんですけど、まあみんなやってみてねとは言いません、絶対に。あの適量を食べて適量で、あのお腹いっぱいになって眠たくなるが一番いいと思います。はい、まあちょっとまあ読んでみてくださいね。あの狂気がわかります多分。はい、まあこんなもんでいいかな。はい、以上フリートークのコーナーでした。加水純のナイトパフューム、そろそろエンディングの時間です。それではね、今回ちょっと告知が多いので告知をさせていただきますね。まず一つ目、まあこの今回の公開収録ですね。公開収録が6月9日日曜日にあります。これが一部制と二部制、まあ一部二部どっちもありますんで、まだまあ予約はして、募集してるので、ぜひ、あ、予約してますよね。はい予約してますので、ぜひどしどしご応募ください。はい、あとですね、5月31日金曜日かなに、ディのチェキ会というものがありまして、これは私もね初めて参加するんですけれども、夕方ぐらいから3時間ぐらいですかね、18時ぐらいから多分3時間ぐらいチェキ会を秋葉原の方かなでさせていただきます。一緒に、つくもよるちゃんっていう女優さんと、さゆななはちゃんっていう子と、一緒に3人でやらせていただくので、もしよければ仕事帰りとかにね来ていただけると嬉しいです。5月31日だよね。合ってます。はい、合ってます。ぜひ来てくださいね、ということで。はい、あとですね、7月7日って何の日か分かります？皆さん、まあ、これ聞いてくださる方はね何の日か分かると思うんですけど、7月7日は確実に開けといていただけると嬉しいです。はい、また後日ね詳細を言わせていただきますんで、まあ、今回ねやっぱりあんまり積極的に活動はできない中でも、できることはやっていこうと私自身もね思ってますんで、ぜひね応援していただけると嬉しいです。はいですね、まあいいかな。うん、告知これぐらいですね。とりあえずの告知はこれぐらいです。はい、6月9日、5月31日、6月9日、あと7月7日は開けといてねですね。はい、ありがとうございます。まあ、それではまあ、加水純のナイトパフューム、本日はここまでです。これまでのお相手は、ドカ食い大好き加水純がお送りいたしました。では、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイって言っちゃった。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。